ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月7日、菅内閣官房長官は閣議後の記者会見において、我が国の対北朝鮮措置の延長について発表しました。今回はまずこの発表をお聞きください。
我が国の対北朝鮮措置の延長について申し上げます。我が国は北朝鮮に対し、すべての北朝鮮籍船舶、北朝鮮に寄港したすべての船舶および国連安保理の決議等に基づき制裁措置の対象された船舶の入港禁止措置、北朝鮮との間の輸出入禁止措置を取っております。これらの措置期限が4月13日に到来をするところ、本日の閣議においてこれらの措置を2年間延長することを決定しました。これらの措置の延長は、北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し判断したもので、関係省庁間で緊密連携をし実施を徹底していきます。政府としては引き続き対話と圧力、行動対行動の原則のもと、米国、韓国をはじめとする関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対し拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた具体的な行動を取るよう強く求めてまいります。特に最重要課題である拉致問題については、引き続き北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく全力を尽くしていきます。
4月9日、安倍総理は総理大臣官邸で会見を行い、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。先ほどトランプ大統領と電話による日米首脳会談を行いました。米中首脳会談直後という大変慌ただしい中ではありましたが、約45分にわたってシリアについて、また北朝鮮について率直な意見交換を行うことができました。私からは、トランプ大統領がまさに同盟国、あるいは世界の平和と安全のために強いコミットメントをしていることに対して高く評価いたしました。また北朝鮮については、中国の対応を大変注目をしていること、そして日米が協力して対応していくことが重要であり、緊密に連携していくことが大変重要であるということ、また日米韓の結束が重要であるということについて完全に一致いたしました。4月10日午前、 G7 外相会合出席のためイタリアを訪問中の岸田文雄外務大臣は、 レックス・ティラーソン米国国務長官との間で日米外相会談を行ったところ、概要は以下の通りです。冒頭、ティラーソン長官から、就任後およそ2ヶ月の間に岸田大臣と何度も会うことができ嬉しく思っており、これは日米関係の強さを示すものである旨の発言がありました。これに対し岸田大臣からは、先般のティラーソン長官の訪日においては日米同盟の力強さを発信することができた旨述べ、両者はシリアや北朝鮮情勢など困難な問題に直面する中、 G7 や日米の連携が重要であるとの認識を共有しました。岸田大臣とティラーソン長官は挑発行動を続ける北朝鮮を中心とする地域情勢についても意見交換を行いました。ティラーソン長官からは、先般実施された米中首脳会談についての説明があり、北朝鮮に対する米国の方針に変わりはない旨述べ、両者は北朝鮮問題への対処にあたっては中国の役割が極めて重要であること、また日米および日米間で緊密に連携していく必要があるとの認識を改めて確認しました。4月10日および11日、イタリアのルッカにおいて、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の外務大臣および EU 外務安全保障上級代表が出席し、 G7 外相会合が開催されました。この中で岸田外務大臣から、厳しさを増すアジアの安全保障環境等について説明しました。特に北朝鮮については、各国とも核実験や劇的に増加している弾道ミサイル発射等の挑発行動を最も強い表現で非難し、北朝鮮による挑戦が新たな段階に至ったとの認識を共有しました。また岸田大臣から、拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を呼びかけ賛同を得ました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月24日、トランプ政権の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月17日にアメリカの国務省の東アジア太平洋問題担当の国務次官補代行を務めておりますスーザン・ソーントンという人が、電話を通じて朝鮮半島情勢についての記者会見とブリーフィング説明というものを行いました。現トランプ政権の高官といいますか、責任者が朝鮮半島情勢、特にトランプ政権の対北朝鮮政策について非常に包括的な説明ブリーフィングを行ったのは、これが初めてということになりますので、その内容が注目されたということになります。ソーントン次官補代行がまず強調いたしましたのは、現在のような状況、すなわち朝鮮半島で今緊張が高まっておりますが、こういう状況がこのまま続くということは、それは受け入れられないんだと、そしてアメリカはもとより北東アジアのアメリカの同盟国、あるいはアメリカの友好国がですね、北朝鮮の 核兵器プログラムやあるいは弾道ミサイルプログラムの脅威の元にあるとさらされているということは決して受け入れられないと。この点をまず第一にソーントン次官補代理は強調をいたしました。そしてアメリカの目標、トランプ政権の目標というものを改めて明示するということになりますと、北朝鮮の挑発行動というものを阻止して止めてですね、朝鮮半島の平和的非核化というものに北朝鮮が再びコミット、従事するという方向に導いていくと、それがアメリカ・トランプ政権の目標であるということを強調いたしました。ここでいう平和的非核化という言葉は、かつて使われたことがない用語ですけれども、このソントン次官補代行の記者会見の中では何度も、その平和的非核化ということが強調されました。その平和的非核化をじゃあどうやって実現するかと、実現するために何を考えるかということでありますが、まずソントン次官補代行はですね、アメリカはこれまでも平和的非核化を実現するためにいろいろ努力を重ねてきたと、それは今のトランプ政権もですね、今後もそれは継続するということをまず述べまして、で具体的に求めるということはですね、北朝鮮にかつての非核化のコミットメント、約束を再び遵守させると。2005年に一度北朝鮮は非核化のコミットメント、約束をしていたわけですので、それを遵守させると。そして2番目に北朝鮮の核兵器開発プログラムというものを過去の水準にまで後退させる、戻すということが目標となると。これは最近北朝鮮の核開発がどんどん進んだわけですので、それを止めるだけじゃなくて過去の水準にまで後退させるということが重要だと。でそれがいわば国際社会全体の目標になるということを強調したわけであります。今国際社会が一番懸念していることの一つは、北朝鮮が6回目の核実験をやるかどうかということでありますが、もし北朝鮮が6回目の核実験を行った場合には、当然国際社会は非常に厳しく対応するということをソントン次官補代行は強調いたしましたが、しかしアメリカとしては平和的非核化というものを通じてこの問題、すなわち北朝鮮の核問題を解決しようという、そういう姿勢は変わらないんだということも明確にいたしました。すなわちアメリカは紛争やあるいは北朝鮮のレジームチェンジ、制度変更といったものを望んではいないんだと。だからこそこの非核化という言葉に平和的をわざわざつけてですね、平和的非核化と言っているということだと思いますが、しかしその一方で圧力は最大化させるということもソントン次官補代行は強調いたしました。この最大化という言葉もこれまでアメリカ政府が使ってこなかった用語でありますので、一方で圧力を最大化させる、強い圧力をかけて、そして平和的な非核化を実現させようとすると、そこにトランプ政権の目標、トランプ政権の政策というものがあると言っていいのかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月18日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは本間勝さんのメッセージをお聞きください。
アンニョンハシムニカ。北朝鮮にいる日本人の皆様、今日は川口からいなくなった旧姓飯塚八重子の実の兄、東京の十条に住んでいる私本間勝と申します。孝一郎も昨日で39歳になっています。寒さが厳しい季節です。早くふるさと日本に帰りたいと思っていらっしゃることが実現できるよう私たちは頑張っています。最近の北の情勢は厳しいものとなっています。お互いに元気で頑張りましょう。八重子の母のふるさと佐渡の民謡を流しますのでお聴きください。最初に私が歌います。曲は相川音頭と申します。ドットアロテ立つ波風の、
はいはいはい、
荒木オリフシヨシツネコは、
はいはいはい、
いかがしつらん弓とり落とし、
はいはいはい、
しかも引きし親よりも早く、
はいはいはい、
弓を敵に渡さじものと、
はいはいはい、
駒を波間に打ち入れたまい、
はいはいはい、
泳ぎ泳がせてき戦地角、
はいはいはい、
八重子帰ってきたらまた佐渡へ行こうね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。